この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。はじめにお知らせがあります。先日ツイッターの方でもお知らせさせていただいたんですが、以前 iTunes の方で過去15回分までしか聞けなかったかと思うんですけれども、シーサーブログの方の設定を変えることができましたので、現在第0回からもう一度聞けるようになっております。なのでもしですね、最近聞き始めてくださった方で過去回聞けてなかったなという方とか、もう一回聞いたってやってもええでっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ過去の分もですね聞いてみていただけたらと思います。私自身もですね、久しぶりに第0回を聞きましてなんかすごく頑張ってるなっていうのをね、自分の声に対して思いました。なんでしょう、こう初心を振り返るいいきっかけになったのかなと思います。ということで、はじめに第0回第1回聞けるようになってますよっていう話をさせていただきました。はい、ではどうぞ今回もゆるっとお聞きください。
深夜、特に用事もないのについつい。
グリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、宮ですよ。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話。毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
ではでは、今回はですね、お久しぶりに読書感想会をしたいと思います。今回読みました作品がマスカレードホテルです。こちら東野圭吾さんの作品ですね。2011年に発行されまして、2014年に文庫化されています。今回はそちらの文庫バージョンで読みました。で、こちら2019年1月、昨年ですね。昨年1月には映画化もされております。木村拓哉さんが主演で、長澤まさみさんがヒロインで上映されています。でですね、今年の1月、2020年1月には地上波でも放送されたということで、ご覧になった方もいるのではないかと思います。で、こちらのマスカレードホテルを読んでみるように、このマスカレードホテルを読んだきっかけなんですけれども、そちらがそれこそこの地上波で放送されたのをたまたま目にしたというのがきっかけです。映画の冒頭のシーンをちょっとご紹介しますと、濱田岳さんがとあるクレーマー役でね出てらしてて、とあることをして部屋を変えてくれっていうようなクレームをつけるんですね。で、それで長澤まさみさんが演じます山岸直美さんという超優秀なフロントクラークの方がいるんですけれども、その方がそのクレームの対応をするっていうので、ホテル内部の映像がブワッて流れるシーンがあるんですね。で、それを見て、あ、これ先に原作で読みたいって思ったんですよ。そう、ちょっと変わったきっかけだったんですけれども、その実写化映画化されているものの冒頭部分を見て、あ、これはどんな作品なんだろうっていうのが気になって、そこでね一回映画を見るのはやめにして本を手に取ることになったというわけでございます。はい、ではいつものようにあらすじですね、本の裏表紙にありますあらすじをご紹介したいと思います。 都内で起きた不可解な連続殺人事件。容疑者もターゲットも不明。残された暗号から判明したのは、次の犯行場所が一流ホテル、コルテッシア東京ということのみ。若き刑事、新田康介は、ホテルマンに化けて潜入捜査につくことを命じられる。彼を教育するのは女性フロントクラークの山岸直美。次から次へと怪しげな客たちが訪れる中、二人は真相にたどり着けるのか。今幕が開く傑作新シリーズということで、まあ、こちらシリーズの第一作目なんですけれども、もうね、刑事がホテルマンに化けて潜入捜査をするってどんな事件なんやっていうところでね、まずちょっと興味がぐっと惹かれるところであります。そうですね、東野圭吾さんの作風について初めにちょっとお話ししてみたいんですけれども、印象としては非常に登場人物がたくさん出てくるなというところがあります。あとですね、伏線が本当にあちこちに散りばめられていて、それが最後の最後でわーっと全て回収されてすっと落ちてくるというような作品が多いのかなと思います。で、今まで私が東野圭吾さんの作品で読んだことがあるのが、白夜行、どちらかが彼女を殺した、さまよう刃、うつろな十字架、流星の絆などですね、読んだことがあるんですが、いずれもそうですね、なんかもう細かな細かな伏線が最後に回収されるっていうオチになるものばかりだと思います。ただどちらかが彼女を殺したは、私はまだちょっと結論に納得いってないんですけど、こちらはね、まあ、今回マスカレードホテルのご紹介なので、またいずれお話しする機会があったらお話ししてみたいなと思っています。でですね、マスカレードホテルというタイトルの通り、ホテルが舞台になっているんですけれども、まあいろんなお客さんがね、もう個性豊かなお客さんが訪れるっていうところなんですが、この容疑者もターゲットも不明っていうところで、もう全員疑わしく思えてくるんですよね。で、お客さんだけでなくって、もしかしてこのホテルの従業員も怪しいんじゃないかとか、もしかしてこの新田さんですね、若き刑事新田さんのバディ相棒もですね、もしかしてこんないい感じやけど怪しいんじゃないかとか、この山岸さんの同僚ももしかして怪しいんじゃないかとか、そういうことをすごくすごく疑いながら読んでしまいました。どうしても今回もなるべくネタバレをせずに話そうとすると、ふんわりした話し方になってしまうんですが、ご了承いただけるとありがたいです。で、この作品を読んでて思ったのが、その殺人事件とはまた別のところなんですけれども、プロってなんだろうとか、こう最高最適な接客ってなんだろうとかいうところが一つ考えさせられました。というのも、私自身が、まあ、接客業に何年かついてるんですけれども、まあ、こんなにね一流ホテルっていうようなところではなくて、全然その辺にあるようなお店で働いてるんですけれども、まあそれでも本当にいろんなお客様がいらっしゃるんですよね。まあ、時にすごく威圧的な感じで来られる方もいらっしゃいますし、体に不自由なところを持っている方もいらっしゃいますし、そういう方がいらっしゃった時にどういうふうに対応するのが正解なのかなっていうのはよく考えさせられます。まあ、この通りにしたらいいっていうマニュアルがあるわけではないので、でそれがね、そのお客さんにとって本当に一番いい対応だったのかっていうのはもう計り知ることはできないですけれども、お客さんがね帰られる時に、あ、ここで頼んでよかったなって思っていただけるような仕事はしたいなって思ってるんですけど、果たしてそれがね、こちらの思い込みとか勘違いになってないかなっていうのはね、考えますね。まあ本当に答えが、ね、出ない話なんですけれども、このねマスカレードホテルを読んでちょっとそういう自分になぞらえるようなところもあったという感想もありました。 あとはそうですね、この新田浩介さんは刑事なんですけれども、その刑事がホテルマンに扮するっていうことで、その新田さんが最初にこのホテルマンを命じられた時から事件を解決するに至るまでのこの刑事としての気持ちだけでなくって、こうホテルマンであることっていうことに対しての意識の変化とか、あとこの新田さんとこの女性フロントクラークの山岸さんがこうペアを組んで潜入捜査、まあ、山岸さんは捜査してるわけじゃないんですけれども、サポートをするっていうので、まあね、どんな風に関係性が変わっていくのかとかもこう読み進めていって楽しいところでありました。まあ、なしかこれをこの東野圭吾さんの作品っていうのはもう最後の最後でどんでん返し、裏を突かれるというか、こう裏の横をビリって引っ張られるようなね、そんなことなんのみたいなね、衝撃の結末っていうのが多いので、今回もこのマスカレードホテルでもですね、大変読み応えのある、読み終わった後にそうきたかと、またやられたと、いい意味でね、やられたと思うような作品だと思います。これは余談なんですが、私いつも本を読むときに一回バーって読んじゃって、ちょっとわからないところがあってもとりあえず読んでしまって、二回目を読んで、あ、これこういうことか、こういうことかっていうのをね、自分の中でこう紐づけて回収してっていう読み方が好きなんですけれども、今回もねマスカレードホテル2回読んで、あ、これがああいうことやったんかっていうのをね、味わって2度楽しむことができました。これ読み終えた後で、逆にその初めに映画の冒頭だけ見たって言ってたんですけれども、これが逆にどう映画化されたんだろうっていうのが気になるので、もしねまた機会があったら映画の方も見てみたいなと思います。うん、一流ホテルで起きる事件、大変読み応えがありました。ぜひですね、ご興味のある方は読んでみていただけたらと思います。うん、感想会というにはあまりにも内容が薄いし、うん、やっぱネタバレせずに喋るのって難しいなというのは毎回思いますが、今回はねこんな感じでマスカレードホテル読みましたっていうお話をしてみました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でも気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋@gmail.com、 お弁当の蓋は小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターアカウントは@obefuta361、 おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。では今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。